東日本大震災から明日で丸7年になります。おとといの晩、テレビである報道番組を見ておりました。そこに7年前、当時小学校3年生で岩手県の大槌町で被災した15歳の少年が今の心境を語っていました。あの年の6月、震災発生からわずか3ヶ月後に避難生活を送る中で、各地で作文を書いた子どもたちがいました。彼もその一人でした。当時小3の彼は作文に、震災が夢だったらいいのにと綴っていたのです。その彼が15になって、今の思いを次のような言葉で表現していました。時間が経つにつれて、震災前のことは意識しない限りは思い出さなくなりました。年月で言えば7年なんで、人生の半分ですね。震災前と後じゃなくて、震災後しか記憶になくて、震災があってそこから俺の人生が始まったって感じですね、淡々とこのように語っていたのです。7年経った今、立ち止まって振り返って、自分自身を見つめ直した率直な意見、彼の声でした。印象的だったのは、自分の人生は震災からスタートしていると述べた彼の気持ちです。大切な生活を失ったこと、日常を壊されたこと、震災が夢だったらいいのにと、そんな辛い出来事を、体験を出発点と呼べるようになった、自分はそこから出発したと言えるようになった、そう言わざるを得ない、そういうものを受け入れられた、彼の複雑な心境のその複雑さの深さというところは推測するしかないのですが、逆境に置かれてそこからスタートを強いられた人々が本当に本当にたくさんいました。これからその人たちの将来が幸せであってほしい、希望に満ちたものであってほしいと願うばかりです。さて、この番組を見ながら、私はちょっと違った立場ですけれども、この彼の声を聖書の天地創造の話とつい比較してしまいました。人間の原点について聖書を紐解いていくと、最初は完璧だった、神様と共に出発したとあるのです。私たちが本当によく知っている、読み慣れたところですが、創世記の1章の31節から2章の最初にかけてを開いて見ていきたいと思います。創世記の1章31節から2章の3節です。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった、第6の日である。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成された。完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。人間にはすべてが整っていました。神様は6日間の創造の後に、特別にもう一日を設け、第7の日と呼び、その日を祝福し聖別しました。それは特別な時間。人類は、アダムとエバの人生は 神様と共に安息日から始まっている、そのように理解することができるのです。震災からスタートした自分の人生というふうに振り返った彼と、聖書の人類の最初は本当に対照的なのです。人間には神様から最初授かった使命がありました。少し前の創世記一章の26と27も見ていきたいと思います。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。聖書全体を貫く神様の人間に対する望み、ご計画は、人と共に過ごすこと、人と共に前進すること、人の心に安らぎを与えることでした。皆さんご存知のように、安息日は金曜の日没から土曜の日没までの時間です。その時間は、その日は世界中のすべての人に訪れます。私たち誰一人その時の流れから逃れることはできません。誰一人そこから漏れることもありません。イエス様はこの地上に人間の姿をとって降りてこられました。神様の方から人間に近づいてこられました。神様は近くにいらっしゃる。そしてその大きな愛に覆ってもらって、父なる神の懐に包み込んでもらっている私たちです。私たちは皆その大きな愛の対象です。安息日は、私たちのところに訪れるこの時間は、人間のところに近づいてくる神様の存在を身近に感じる時間、イエス様、救い主を具現化している、実物教訓のようなものでもあるのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。エレン・G・ホワイトの言葉を一箇所今週は引用してみました。安息日をキリストの創造と贖いの力の印として受け入れるすべての人にとって、この日は楽しみとなる。彼らはその中にキリストを見出し、キリストのうちにあって喜ぶ。今創世記で見たところは、このキリストの創造の力とその印である安息日です。ですが、ここにもう一つ、贖いの力の印、創造と贖いというのがセットで現れていることに注目してみたいのです。新約聖書の福音書の中には、イエス様が十字架につけられ死を迎えるまでの受難の週のことが書かれてあります。創造主であるイエス様が人間、罪人の姿で十字架の苦しみに耐えられたあの場面です。今度はヨハネ福音書の19章を開けてみたいと思います。新約聖書の4番目のヨハネ福音書19章です。19章17節18節、イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。そしてここから数時間、イエス様の 受難、苦しみの時がなお続いていくのです。少し飛びます。19章の28節から30節まで読んでみましょう。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。これは受難の週の6日目の出来事です。創世記の最初の天地創造と、この新約聖書の福音書の受難の週、それぞれ比較すると類似点があるのです。6日目に技が完成した、成し遂げられたと言われているところです。最初の天地創造の時の言い方を真似してみると、次のように言うことができると思います。イエス様が人間の姿を取り、人間と共に生活し、人間の罪を負い、人間を再創造しようと言った。それがこの6日目の十字架の出来事の本質なのです。聖書にこのような文言は一切出てきませんが、それはイエス様の犠牲の意味するところそのものなのです。人はもう一度神様の形に似るものとなると信じて、イエス様は十字架を背負い貼り付けにされました。息を引き取る前の言葉は、すべてが終わった、成し遂げられたでした。人の罪をあがなう御業が金曜日、安息日の前に完成した。そのあがないの御業、その中身は人間を罪と悪の力から解き放つということ、そして人間の生活を、心と行動を清める力をイエス様が注ぎ続けるということでした。そして翌日安息日、イエス様は布にくるまれ、墓の中に横たえられて、その日を、安息日を過ごされたわけです。この安息日を弟子たちの視点から捉えてみたいと思います。弟子たちにとってそれはイエス様を奪われた、希望を失った、どん底の安息日でした。弟子たちの出発点、そしてイエス様の教会の出発点も、失った、壊された体験だったと言えると思うのです。そんな安息日もあるということ。私たちはどうでしょうか。信仰経験の短い長いはそれぞれにありますが、振り返ったときに、ああ、あの安息日は何とも言えない、つらい、どん底とも言える、そんな安息日だったな、と、そんな体験お持ちではないでしょうか。私たち人間がどのように感じようとも、安息日、それはイエス様のものです。安息日の主はイエス様です。それは祝福された、聖別された時間です。この日を聖別なさった神様は、私たちを創造と贖いの力をもって、聖なるものに作り変えようとしてくださっているのです。そしてその力は、 7日目安息日にだけ注がれるのではありません。聖書全体を貫く神様の人間に対するもう一つの思い、ご計画は、人間が聖なるものになるということです。今度は新約聖書のテサロニケ第1の5章23節と24節を開いてみたいと思います。テサロニケ第1、5章の23節と24節です。ここには安息日のことは言葉としては出てきません。しかし注意して読むと、確かにここにも安息があることがわかるのです。第一テサロニケ5章23と24。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、日の打ちどころのないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。私たちを全く聖なるものとしてくださるのは、私たちを招いてくださったお方、イエス様です。必ずその通りにしてくださると約束されています。そしてそれはいつのことなのでしょうか。23節にはっきりと書いてあります。私たちの主イエス・キリストが来られる時なのです。その時、私たちは日の打ちどころのないものとなる。これは先ほどから述べてきました創造と再創造の完成の場面というふうに捉えることができるのです。創世記では甚だ良かった、極めて良かったと、その姿が形が失われたわけですが、イエス様が来られるときにはこうして火の打ちどころのないものとなる、その完成を見るというのです。そしてそれは一つの大切な節目なのです。最終的に神様と共に永遠、まだ誰も知らない領域に入る時が来る。それが究極の安息なのです。それを私たちは神様の御心として、そして自分もその道をたどるということを意識して信仰生活を送っているわけです。今現在この地上にあって、私たちが7日に1回、週に1回過ごしている安息日は、私たちの最終ゴールがどこにあるのか、それがこの永遠の休息であることを意識し、思い起こす日なのです。私たちにはこの希望がある。そして自分の人生のスタートが、自分の信仰生活のスタートが、たとえ辛い体験であったとしても、どのようなものであったとしても、最終的に神様が用意していらっしゃるそのゴールは、私たちが聖なるものとなるとき、火の打ちどころのないものとなるとき、何の妨げもなく永遠に神様と交われるそのときということになるのです。最後にマルコの福音書2章を開けてみましょう。先ほど最初の聖書朗読で読んでもらった場所です。ここにも非常に大切なメッセージが込められています。マルコの2章 23節から28節。ここでのポイントは27と28、最後の2つのこの部分です。お読みします。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。ここに3つの大切な真理が書き表されているのです。一つはイエス様が天地創造の創造主であるということ。二つ目はイエス様がその天地創造の時に安息日を定められたということ。安息日の制定者イエス様。そして三つ目、安息日はイエス様のものです、私たち人間のものではありませんというその事実です。この23節からのエピソードを見ていくと、ファリサイ派の人々がイエス様に詰め寄っているのです。彼らが言っていることは次のような言葉で言い換えることができると思います。イエス様、やっていいことといけないことの区別をつけられないのですか？あなたはそれを弟子たちに教えていないのですか？と、その安息日の過ごし方について問いただしているのです。安息日、この時間は聖別された時間です。聖別する、それは明確な区別をつけることです。時間を聖別する安息日では、教会へ行き礼拝を捧げる、その時間を持つというのが最も典型的な区別のつけ方、聖別の仕方でしょう。その他に何々をしないという項目を守る区別のつけ方もありますが、ここで特に注意が必要なのです。区別することばかりに集中すると、本来の聖別するというイエス様がなさった技の本当の意味と目的を忘れてしまうことになっていくからです。聖別とは、この核心本質は自分自身を捧げること、自分の生活を捧げることです。そしてその聖別をなすときに、それは自分自身を基準として、自分自身を見つめてということになります。決して他者との比較によっての区別や性別ではないことを覚えておきたいと思います。安息日は自分自身を一週間の中で性別し、そしてその過ごし方を区別するためのものです。決して決して安息日を守る人と守らない人、自分とその相手を区別するための道具に使ってはならないのです。安息日はイエス様の創造と贖いと清めの印なのです。私たちはそのことをいつも覚えて、そしてこの安息日は今たとえどんなにつらい経験をしていたとしても、究極の安息が約束されているからね。その安息には誰でも入ることができるんだからね。神様の愛の対象として私たちの間に差別はないんだからね。そのことを語る、そのための大切な大切な時間であり、私たちが過ごしている経験であることを覚えておきたいのです。 どうかそのことを踏まえて、今日この安息日が本当に祝福の恵みの時となるように、共に互いのために祈り合いたいと思います。主の祝福が豊かに注がれますように。